もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる自分と戦い続けるの。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、皆さんこんばんは。聞くだけで整う時間がやってまいりました。この聞くだけで整うってどういうイメージなんでしょうかね。僕的に思っているのは、このこと整うっていうことと言葉のセラピーっていうところで、そのゲストの方を呼んだりとか、僕が一人で喋ったりする言葉を聞くことで、いろんな方々が気持ちが整理されたりですとか、体がリラックスしてくるといいなっていう、そんな思いを込めて、お話をさせていったり、ゲストさんに聞いていったりしようかなっていうふうに思っております。いろんなですね、状態の方いらっしゃると思いますけれども、ぜひぜひですね、いろんなリラックスしてお話を聞いていただけると、さらなる気づきにつながっていくのかなっていうふうに思ったりもしております。で、私事なんですけれども、先日ですね、出雲の方に行ってまいりました。で、そこでですね、体内記憶、体内記憶っていう言葉は聞いたことある方ない方いらっしゃるかもしれませんけれども、お腹の中の赤ちゃん、子供の記憶、それが出産後に子供たちが語るっていう、そういうのをヒアリングしたりしているお医者さんがいたりとか、そこをですね、お腹にいる赤ちゃんからメッセージを聞き取るっていう、そんな仕事をしている、先生方の講演会っていうのに行ってきまして、そこでパネルのディスカッションっていうのがありましてね。で、僕はそこにパネラーの一人として参加してきました。で、そのタイトルっていうのが、ズバリその対話と対話っていうことで、お腹の中の赤ちゃんとの対話っていうところと、あと、自分自身との対話っていうのを含めて、この辺を掛け合わせて、テーマにしてパネルディスカッションやってきたんですけれども、いろんな方々、合計5人いましてね。で、そこでいろんな話を聞きまして、本当大事なんだなっていうこと、自分との対話ってどういうことなのか、何かその声が聞こえるうんぬんとかっていうのも大事ですけれども、今こう感じているんだなとか、こんな風に思っているんだなとか、自分をね、そうやって見つめ直していったりとか、で、改めて人との会話の中でそういう風のを感じ取っていくっていう、そこの大切さっていうのを、そのパネルディスカッションでパネラーとして出たんですけれども、改めて気づくことができたかなっていう風に感じております。この辺はですね、アーカイブもありますので、ぜひご興味のある方はご連絡をいただければというふうに思っております。はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。はい、皆様改めましてこんばんは。早速ですね、今日ゲストをお呼びしているんですけれども、今日のゲストはですね、小川ゆかりさんと言いまして、あんまフルネームで呼ぶことがないんですけれども、僕のですね、15年来の友人で、小川さんをお呼びしております。僕は小川っちって呼んでるんで、そう呼ばせていただこうかなっていうふうに思います。小川っち、こんばんは。
こんばんは。
はい、出会ったのはですね、今から15、6年、7、8年、忘れちゃいましたけれども、結構
昔ですね。
出会ったのはあれですよね、共通の知人のオフィス、薬局やってる方でしたよね。
そうですね、
はい、その方のオフィスの移築に伴う、磁場調整っていうのをね、僕昔やってて、
そうですね、やってましたね。
やってましたね。今はやってないですけど、はい、で、そこでね、小川っちはなんか光っていうのをテーマに、インテリアの、コーディネーター、
そうですね、オフィス の計画、インテリアと光の計画をさせてもらいました。
ね、やってましたよね、うん、はい、で、その光っていうのと、僕が提唱している細胞の光っていう、そこがなんかちょっと共通認識として光っていうのがあったんで、なんか意気投合して、そこから今まで、ね、こういうふうにラジオに出てもらうまでの ね、感じになっているんですけれども、あれですよね、ワッチはその頃はそういうインテリアのこととかやってたけど、うん、
やってた、照明とかインテリアとかをやってた、
ね、うん、今違うことやってるんですよね。
そうなんです、今は自己変容コーチというのをやってます。
あ、自己変容コーチ、コーチング、
コーチング、
あ、コーチングやってるんですね。
コーチングやってます。
はい、その辺ちょっとどんな感じのことやってんのか、そもそもなんでそんなじゃない、ごめんなさい、そのようなことをやろうと思われたのか、なんかその辺ちょっと軽くお話しいただいちゃってもいいですか。
あ、はい、と私自己需要をやることによって、なんていうのかな、その自分のね、ありのままをいかに生かして自分がこう幸せになっていくんやろうかみたいなことになんか気づいたんですよ。
はい、
なかなかうまく思い通りにいかなかった人生が、うん、自己需要をしていったことによって本当の自分っていう存在にね、なんか気づいたんです。まあ、存在って言ったって別に見えるものでも何でもないんですけれど、はい、なんか自分一人で一生懸命何とかしようって思ってたけど、うん、いや実は本当の自分ともっと仲良くなった方が、この人味方につけて二人三脚で人生を想像していった方がうまくいくなっていう体験を何度もしたんですね。
はい、
でよくほら、人って無限の可能性あるよって言われるじゃないですか。
はい、
でもどこにあんのって思ってたんですね。
はいはい、
だけどそれが本当の自分と、まあ、仲良くなっていくことによって、そこからまあ、自在にね引き出してこれるんじゃないかなっていうような体験をしていったんですよ。うん、
はいはい、
だから、あ、もしかしたら自分一人で頑張るよりやっぱり二人三脚の方が絶対いいなと思って、
はい、
でそうしていくうちにどんどん自分もやりたいことが分かってきたりだとか、
うんうん、
人にノーって言われへんかったことが、まあ、ノーって言えるようになったり、それでも人付き合ってくれるんやっていうのが分かってきて、
はい、
すごい生きやすくなってきたんですね。
はい、
だから本当の自分の才能を、まあ、フルに発揮して、自分もハッピー、周りの人もハッピーにしたいって思ってるような、まあ、個人起業家の方だとか経営者の方たちに、うん、まあ、応援をさせていただきたいなっていうことで、はい、今自己変容コーチというのをさせていただいてます。
あ、自分の体験からそのコーチングっていうのをやっていくっていうところで、それを人になんかそのコーチングっていうか、まあ、そういうふうにまあ才能を発揮できるような環境を作っていきたいっていうような、まあ、そんなようなことを含めてやってるっていう、そんな感じですか。
そうですね。だからもともとね、コーチングって照明の仕事をする前にちょっと興味があって、でもすでに学んでたんですね。
はいはい、
だけどその時はなんか人とね、さっきも言ってた対話をすることで相手がすごいこう元気になって前向きになって、なんかその行動に移していけるってめっちゃいい仕事やんって思ったんですけど、
はい、
いやそんなん私にできるみたいに思ってたんですよ。
自己治療できてなかったね。
全くその時できてなかったんですよ。はい、自己否定バリバリで、はいはい、できてなくって、だから知識っていうかスキルだけ学んで、
うん、
全然それが怖くてできなくって、で、まあ、照明器具メーカーに勤めてたので、そのまま照明とかインテリアのお仕事をやっていた時にありがちと知り合った。
あ、そういうことですね。
流れです。
でいつの間にかね、なんかあれですよね、その辞めていくような流れになったと思うんですけど、多分その時になんかいろんな変換するような時期だったり出来事とかがきっとあったのかなと思ったりするんですけど、なんであれですか、そういう前の仕事辞めてコーチングにっていう流れができちゃったんですかね。
前の仕事は私その照明器具メーカーに勤めてて、脱サラしてその照明とかインテリアのお仕事をね自分でやってたんですけど、まあ、それが結局うまくいかなかったんですよね。
うんうん、
でやっぱりすごい悔しいし、なんかもう自分もすっごいこう、もうなんでこんなにあかんねんみたいな感じで、
うん、
自分にいっぱいダメ出しして、
はい、
でまあ、そこで今でこそ言えるけど、その劣等感とかコンプレックスとか、はい、いろんなものをこうもっともっと固めていってしまってたんですよね。
はい、
だけどなんかあかんようになったけど、派遣の仕事をしながら、まあ、その借りてたお金とかね返済しながら、でも絶対また再起したいっていう気持ちだけはずっとあって、
はい、
でそれがなんかこう再起したい気持ちと、でも怖いしみたいな、一回失敗してるから怖いでしょ、うんうん、 で怖いし、でどうしていいか分からへんしっていうのと、そもそも私すごいビビりで、
はい、
辛いこととか怖いこととか逃げたいんですよ。
あ、そうですか。はい、
で逃げるでしょ。逃げたら余計にうまいこといけへんし、そんな自分をごまかしてるし、だからなんかもうやりたいねんけど行かれへんし、ごまかしてるし、どないしようみたいな。
あら、もう大忙しだった
んですね。そうなんですよ。もうアクセル踏むわ、ブレーキ踏むわで、もうニッチもサッチもいかなくなって、でもう本当に完全に自分見失ったんですよね、
はいはいはい、
でもう絶望の淵にクチーンと落ちるみたいな感じで、
はい、
あかん、もう私なんて生きてる意味ないやん、存在する価値なんてないやんぐらいになった時に、
はい、
まあ、たまたま自己需要っていう言葉を聞いたんですね。
あ、その時に。
そうそうそう。で、何それみたいな、自己肯定と違うのと思って気になってたら、またそのタイミングでね、なんか自己需要フォーラムって出てきたんですよ、ネットで検索してたら、
はいはい、
で何自己需要フォーラムってと思って、
なんか怪しげなね。
そうそう、めっちゃ怪しげでしょで思わずポチって申し込みのボタンを押して、
はい、
で見に行ったんですよ、
うん、
そしたらステージの上でね、その自己需要を仕切って、もう本当にもう明けっぴろげに、こうこんなことがあったけど私はそんなこともあった、人生も全部含めてめっちゃ今幸せですって言って、
はい、
もうね、ライフワークに取り組んで、もう家族との関係とかね、自分との関係とかもめっちゃ良くなってる人たちがステージにいたんですよ、
はい、
で人ってほんまに輝くんやと思って、
はい、
めっちゃ感動して、
感動して
私もあれ絶対なるって思って、
はい、
でまた自己需要のグループセミナーに申し込みました。
あ、申し込みました。
で自己需要を始めたっていうのがね、きっかけです。
あ、きっかけですね、
はい、
そもそも自己需要ってね、言葉よく聞くと思うんですけど、
はい、
あのこれ言うの簡単ですけど、
はい、
何をどう需要したらいいのかとか、
はい、
ね、あのどうしても人ってこれが良くてこれがダメとかやってしまうと思うんですよ、うんうん、そもそも自己需要って何なのか、どんな風にやったのか、まあ、やるのかっていうよりかもどういう風におばあちがやったのか、その辺ってどんな風にやったの？
そうですね、私はそのグループセッションに入ったので、でそのグループで、まあ、あの何ですかね、グループのなんか LINE とか Facebook とかのグループあるじゃないですか、
はいはい、
でそれに入って、でどういうふうにね、自分がそういう、こうネガティブなことを思ってきたのかっていうのは、そのアドラーの嫌われる勇気っていう本があって、でその本を読みながら自分でこうちょっとこう整理をしていったんですね、
はい、
であとはその自分のそのネガティブな感覚が出てきたら、出てきた都度そのグループのところにアウトプットしていく。だからインプットもしながらアウトプットしていく。でそれがこう慣れてきたら、なんで自分がそういうふうに感じたんやっていうのを今度は自問しながら自分に問いかけて、それをこうまあ深掘りしていくみたいなことをずっと続けたんですね。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、アウトプットするっていうのってなかなかね、やってるようでやってなかったりすると思うし、
うんうんうん、
人ってやっぱインプットが多いと思うんですよね、
はい、
そこにアウトプットをすることで、ね、喋って耳で聞いて認識してっていう、
うんうん、
多分それが自己需要に大きくつながっていったのかなっていうふうにね、そういうふうにも捉えられたりするんですけれども、なんかじゃあコーチングとかではあれですか、そういうふうにアウトプットをしてもらうような自己需要のやり方とか、まあ、だとしたら問いをどういうふうにするのかとかっていうところも出てくれたり、ね、来たりすると思うんですけれども、そんな感じでコーチングを進めていったりしてる感じですか？
そうですね、コーチングってまさにその今ね、ありがっちが言ったみたいに、自分の言葉を自分で耳にすることによって、あ、自分ってこんな風に思ってたんやって気づくっていうのも一つのコーチングのね、はい、
うん、
技法の一つになってくるんです。で、やっぱり人に伝えるときってなんとなくやっぱりこう整理するじゃないですか、自分で人に伝わるように伝えようと思って、はい、だから頭の中で整理してアウトプットして、また自分の耳で聞いてっていうことで、あ、なんやって自分ってこんなこと思ってたんやって気づけるっていうところがね、うん、やっぱりコーチングのいいところかなと思ってます。
なるほどね、うん、じゃあそういうふうに、まあね、そんなスタンスでやっていってるコーチングでも、習ったのはだいぶ昔なの？
だいぶ昔ですね。
だいぶ昔で今やろうって思ってて、
うんうん、
で今って結構コーチングってやってる人って、
うん、
多分たくさんいると思うんですよ。
います、います、
ね、だから ね、あのいろんなんとかコーチっていう人とか僕も、ね、何人か出会ったり知ったりしてる人とかいたりするんですけど、うんはい、でなんかどれも一緒なのかっていうふうに、ね、思っちゃったりもしますし、うんうんうん、その違いっていうのが、ね、人によって違う、あのどういうところがどう違うのかとかって正直僕よく分かんなかったりするんですけど、うん、どんな風な感じでオガチはやろうとしてるというか、うん、人とのそういう人たちの違いみたいなって何かあったりするんですか？
そうですね、なんか私が学んだ頃って本当にそれこそコーチっていうタイトルだけで今みたいになんかそのなんとかコーチってそんなに分かれてなかった気がするんですよね。ただまあコーチって基本的にはその夢とか目標に向かって進む人が、あのその夢目標に進みやすいように伴走していくっていうものではあるので、でもそれを対話を通してねやっていくっていう一つのコミュニケーション技法なんですよね。だからまあそういう意味ではまあどれもなんか私は他の人がどうやってるかを見たことがないから分かれへんねんけど、うんうんうん、まあ、そんなに変わりはないけど、でも例えば私は自分軸を整えていくっていうことを大切にしているっていう、う
ん、なるほど、
だからビジネスを大切にしているとか、あのクライアントさんがその経営者ばっかりのエグゼクティブを専門にしてますっていうことで、うん、皆さんタイトルをつけてるのかなというふうに私は捉えてます、うん、
あ、なるほどね、うんうん、今言ってたこの自分軸って、うん、これもよく聞く言葉だと思うんですけど、うんうん、自分軸ってどんな風に捉えてますかね？
自分軸って自分がやりたいとか興味があるっていうことをやっぱりその、うん、いかに素直に行動に移していけるかっていうその自分の中での判断基準だと私は捉えてます。
自分の中判断基準が自分軸、
うんうん、
それは育てるものなんですか、それともどういうもので扱ってる感じですか、自分軸っていう
の？私はね、育てていくものだと思っているんですね、
はい、
うん、でどうしても私たちってまあ、みんながみんなじゃないかもしれへんけど、やっぱりこうちっちゃい時からあの周りのこと仲良くしましょうとか、
はい、
先生の言うこと聞きましょうとかって言われてくると、うん、本当は自分がこうしたいなって思っても自分の思いをちょっと抑え込んだりだとか、そんな風に思っちゃいけないよとかって言われると自分の気持ちをごまかしたりして生きて大人になってくると思うんですよね。だからそこでいきなりもう大人になってんから、
うん、
もう自分の好きにしていいんやでって正直になっていいんやでって言われても、はいはい、やっぱりこれまでの経験が習慣になってるから、
うん、
急にはすぐに変えられないんですよね。だからやっぱり ある程度はこう練習する、
うん、はいはい、
しながら整えていくっていうことがやっぱり私は大事かなと思ってます。
練習ってちなみにどんな練習ありそうですか？
もうまずはやっぱり自分が頭じゃなくって、
うん、
私がよく言うのはおトイレに行きたいって思ったら、うん、すぐに行ってくださいって言うんですね。
あ、なるほど、
はい、私たちってそのすぐ頭で考えてしまいがちだけど、体もやっぱりちゃんとメッセージを出してくれてるんですね、
はいはい、うん、
だからそれをちゃんとキャッチして、
うん、
キャッチしたらすぐ行動する、
うんうん、
で行動してあ気持ちよかったなっていうそのね、自分の感覚を受け取って、
うん、
っていうサイクルを回していく、
はい、
でこれが、まあ、おトイレとかお腹空いたとかっていうのは分かりやすいんですけど、まあ、それ以外に何かで気になるなって思った、うんうんうん、なんかそのあ新しいなんかジム入ってみたいなって思った気持ちを、うんうん、すぐに人ってやらなくていい理由とかを見つけたりするんですよね、うんうん、
はいはい、
まあ、そういうのも一切なしにしてやってみたいなと思ったらとりあえず申し込んでみる。
なるほど、
うん、
これなかなかあれだよね、それかなり練習しないと難しいですよね。
そうですね、
はい、人って、ね、何をするかって過去の概念をどう採用するか無意識的に採用してるっていうところがあるのと、うんうん、あとそれに伴う行動を勝手に起こしている体の状態だっていうことなんですよね、うんうんうん、だからなかなかそういうふうに向き合うのが難しかったりすると思うのと、向き合っても何の意味があるのって思ってしまうっていうこともあるでしょうし、
うんうんうん、
そもそも今のような自分軸を、ね、その育むっていうことすら考えていなかったりすると思うし、うんうんうん、でなかなか、ね、だから僕もよく思うんですけど、僕もねその僕はカウンセリングとかそういうのやってたりしてますけれども、 人は良くなりたいって思う反面、うん、良くなったら都合が悪いっていうのも同時に持ち合わせていたりする、うん、この辺でも無意識的な領域だったりすると、あの表面上良くなりたいって思っているものの良くなっては困る理由っていうところ、うん、これってあのさっきの対話っていうところで、あの僕の中で結びついたりするんですけど、うんうん、あのコミュニケーション上では良くなりたいって言ってたりする人が、うんうんうん、でもこの人なんかもしかして良くなると都合が悪いことがあるのかなっていうのを感じたりすることがあって実はそれがさっきのところの対話っていうところとつながってきたりすることが結構あるんですよ。そうすると表面上のコミュニケーションを続けていく時間よりも、うん、もっと深いところに入っていった方が、うん、実は何意味があるというか、
うんうんうん、
はい、あの効果が出やすいっていうか、
うんうん、
そう逆にそれがあるからこそ体が良くなりたいっていうこ、ね、言葉では言ってるけれども良くなっては都合が悪いっていうのを採用しちゃうもんで、
うんうんうん、
だそこに切り込んでいくしかないじゃないですか、
うんうんうん、
そうだからそれが対話の中で感じ取るっていうところが出てきたら、うん、これ僕の中でね勝手に出てきたらなんですけど、うんうん、そこをあのいかにつついていくかっていうのをやるんですよ、
うんうんうんうん、
はい。例えばいきなりいやよくそんなことを言って、ね、よくなりたいって言ってるけどもよくなりたくないって思ってますよねなんていうこれもうダメじゃないですかこれあのもう絶対怒られる
うんうん、うん、
そういう、ね、ことじゃなくてそこを感じ取ったからこそでも自分がすごい大事だっていうふうに思ったら、うん、そこにどういうふうに切り込んでいくのか、
うんうん、
でそこに多分気づければ、うん、ご本人が気づければ、うん、おのずと自分軸っていうのに、うん、あのね、あのそこに焦点があっていかざるを得ないのかなって思ったりするんですよ。だそう考えると、ね、なんかあの、ね、やってることは似ているところがあったりするのか、
うんうん、
あの僕はなんか自分軸を育てるとかっていう概念とかっていうのはあんま考えてやったりしたことはなかったんですけど、うんうん、
はい、
でなんかそういうふうにコーチングの中でね、あの本当の自分っていうところ、
うん、
それが事務軸っていうところとつながるのであればそれを取り戻していくっていうのはなんかとても大切なことなのかなっていうふうに思ったりしました、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、やっぱりコーチングって、まあ、最終的には夢や目標に向かって行動変容を起こしていただくっていうことがとっても大切なんですね、うんうん、
はい、
あのどんなにやっぱりこう意識を向けても思っても行動しないことにはやっぱりなかなかこう結果って結びついていかないんですよね、うん、
はい、
だからそこでとにかく思ったことをやってみる、で結果がどうかじゃなくってもうやった自分をすべて、まあ、もうそれこそ自己需要でやれたことで OK にしてしまう、はい、でそういうことをやっていくうちになんか失敗って結局なんか失敗をネガティブなものだって決めてるのもやっぱり自分自身なんですよ ね、
はい、
だからあこれは自分に向いてなかったなっていうのを知る一つの知識やなぐらいに思えるようになってきたら、
うん、
今度その次何か新しいことをやるにしても全然気負いなくあちょっとやってみよう あかんかったわあじゃあ次やってみようみたいな感じになっていくうちに、うんうん、どんどんどんどん自分にも自信がついてくるし行動力もついてくるし、
うん、
なんかその自分がこうあれって思ったひらめきをキャッチする力もついてくるとすごくしなやかなね自分軸が整っていったら、うん、もう自分軸とかねいちいち考えんでも
そう、ね、
うん、いくなって私も思ってるんですよね。
まあ、考えてやるものじゃないね。
そうそうそう、
そもそもね。
そうだからね、できるだけできるだけっていうかもう極力思考じゃなくって感じる
感覚、
うんうん、感覚をすごい大切にしてほしい
ね、多分、うん、感覚を養うって訓練が必要だと思いますし、うんうんうんうん、どうしても思考とか情報に僕ら溢れてるんで、
う
ん、そっちの方に、ね、どうしても行ってしまいがちだったりするん で、
うんう
ん、でなんかねそういうふうに、ね、聞いてる皆さんも、うん、その感覚って何なのか、うん、感じるってどういうことなのか、
うん、
まあ、いわゆる僕は五感がすごく大事だと思ってるんで、うんうん、五感を自分なりにどう日常に取り入れて生活していくのかっていうところを、うん、なんかすごくいろんな人に勧めてたりしているんで、うん、まあ、なんかその感覚を養っていくっていうところで、
うん、
すごく大切なことなのかなと。でそれが結果自分軸整えて自己需要っていうところにつながっていくのであれば、うん、でなんかそういうのをねちょっと試みてやってみるというのもありなのかなっていうふうに思います、うん、はい。まあ、そんなオガッチのですね、まあ、いろんなお話を聞いてきた中で、
はい、
僕これ最後の方で、
はい、
必ず聞いて聞きたいと思っていることがあるんですけど、
はい、
そんなオガッチが、
はい、
今ですね、とても大切にしている言葉、
はいはい、
そういうのがもしあったらお伝えしていただけるといいなと思うんですけれども、
はい、
はい、
これはやってみなわからん、やったことしか残らんっていうのが私が今すごく大切にしている言葉です。
はい、関西弁なんですね。
めっちゃ関西弁なんですよ、
はい。
これ私が言ってるから関西弁じゃなくて、言われてる時から関西弁なんですけど、
言った人がそうなん
です
ね。
私が起業してた時に、うん、まあ、いろいろね、アドバイスしたりしてくださってた、ある会社の社長さんっていうか、まあ、会長さんなんですね、
はい、
でバブルで、まあ、300億ぐらい負債を抱えたけど、まあ、それ も15年ぐらいで返しちゃったようなすごい人 で、
ほうほう。
でその人がやっぱり私がこういろいろねアドバイスしてもすごい、いやでもいやそんな私にはとかって、
はいはい、
とにかくビビりやから、
うん、
もう怖いことだって未知のことじゃないですか、
はい、
やったことないことって、
ね、
怖いやん、
はい、
失敗するのも嫌やし、
うんうんうん、
でこうやっぱこうね逃げようとするんですね、はい、ごまかしたりとか、
うんうんうん、
だから多分それでもうやってみたらまた見えてくるんやって、うん、その経営者とかね特にその一人で仕事してる人ってやっぱりその未知なる世界に夢とか、
うん、
なんていうのかな幸せの形っていうのを作り出していくっていうのが役割やねんから、
はい、
見えへんから怖いじゃなくてやってみたら分かるからとにかくやってみっていうことを、
はい、
私にこうね一生懸命言ってくださったんだと思うんですよね。なるほどなるほど。
これあれですよね、考えたらやらない選択を僕らしがちだと思うんで、
はい、
そう本当に、ね、僕もね同じでやってみないとわからない、
うんうんうん、だから
食べ物もそうじゃないですか。いつも同じメニューばっかり食べるのもありなんですけど、
うんうんうん、
僕はなんか好奇心があるんで、うん、新しいメニューにすぐ飛びついちゃって、
うんうんうん、
でも食べると食べたい食べたくないとか合ってる合ってないっていうのがわかるだけなんで、うんうんうん、まずいっていうのが分かったとしても失敗とは思わないっていう、
うんうんうんうん、
なので食べないとわかんないっていうのがもう僕の、まあ、食べ物に関してですよ。まあ、他のこともそうなんですけど、うんうん、なんかだから本当やってみないとねわからないことだらけ、
うん、そうなんです。
なの
ただ自分たちで判断してるだけなんですよね。
そうそうそ
う、
うんうん、ね、まあ、なのでね本当僕らやってみないとわからない、
はい、
でやったことしか残らないっていう、
はい、
ちょっと僕は今ね関西風じゃなく言いましたけども
関西風
すいません。まあ、そんな感じでね何かヒントになるような言葉として皆様に響くといいなっていうふうに思う言葉でした。
はい、
はい、まあ、そんな感じでですねちょっと今日も時間が来ちゃいましたので、
はい、
この辺で締めさせていただきたいなっていうふうに思います。
はい、
まあ、今日はいろんなお話聞けて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、皆様いかがだったでしょうか。ね、今日のお話ですねいろいろ聞けて参考になったりとか刺激的な自分の刺激になるっていう方も多くいらっしゃったのではないかなっていうふうに思うんですよね。で人ってやっぱ悩んだりとかしてることって多いと思うんですけれども実はその悩んでることとか出てくる感情って似てるところって結構僕らあるのかなっていうふうに思ったりするんです。でその悩みとか感情に振り回される自分すらも OK だと僕は思うんですけれどもただそこだけではなくってそれを乗り越えた先にどんな自分の可能性がそこに広がっているのか今は苦しいかもしれないけれどもその先に見えてくるかもしれない自分の中に眠っている可能性を見出していくっていうような、まあ、そんなスタンスで今の悩みとか葛藤と向き合っていくっていうのもとても大切なのかなっていうふうに思ったりもします。僕は本当にいろんな人見てて思うんですけど悩みとか葛藤は未来の可能性っていうふうに思って接しているんでそれが解決されていった時に開ける自分っていうのがいると思いますのでぜひぜひそんな感じで自分と向き合ってみるのはいかがでしょうか。はい、そんな感じでですね今日もオガッチのいろんなお話聞けて本当に参考になりました。今日はオガッチありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆様も本日もご視聴ありがとうございました。